を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。今日の微笑みトークは、東仙台教会の執事吉永敏子さんとお会いしています。リジョイスコラム、あの人この人です。どうもお忙しいところありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は仙台教会の希望館にお邪魔してお話を伺わさせていただいております。敏子さん、本当に久しぶりですね。福音の波キャンプにも来てくださいましたので、
はい、
はい、ずいぶん前になりますが、
そうですね、13年ぐらい前になると思います。
キャンプ楽しかったですか？
そうですね、はい、楽しく、はいはい、参加させていただきました。
もうキャンプで素晴らしい出会いがありましたもんね。
そうです ね、今の主人と
、はい、出会いました、はい、ということで、はい、私たちのラジオのキャンプにも参加してくださった敏子さんです。はい、さあ、それではここで自己紹介をまずお願いいたしましょう。お願いします。
はい、東仙台教会の執事をしております。
はい、
家族は、主人と娘、小学校6年生の娘と。
お名前なんとおっしゃるんですか？
あゆと言います。
あゆちゃん、
はい
はい、
あとは母が週の後半、仙台の方に私のところに泊まったり、はい、のびるの方を行ったり来たりしています。
そうですね、はい、ちょうど東日本大震災から5年が流れました。お母様ものびるにいらっしゃって本当に大変な思いをされたと思うんですが、今お元気にお過ごしですか？
はい、変わらずに、はい、
そうですか、そうですか。そしてなんか動物もいるんですね。
そうですね、はい、はい、うさぎの桃と、
はい、
猫の父が、
はい、
はい、あります。
猫ちゃんの名前が父って言うんですか？
そうですね、父と言います。
はい、父ですか？
はい、
かわいいでしょうね。はい、この桃ちゃんが5歳。
そうですね、はい、ちょうど2011年の1月から飼い始めて、はい、
そうですか。
避難所に一緒に避難をしました。
そうですよね、動物だってたくさん ね、避難したわけですよね。父ちゃんも、避難して、
はい、そうですね、伸びるにいたんですけれども、震災の時にちょうど津波があったので、逃げて、で21日目に戻ってきて、はい、今は一緒に。
今敏子さん、どんなお仕事に励んでらっしゃるんですか？
ですね、はい、YMCA の保育園の方で、うん、はい、保育士として働いています。
じゃあ、日頃からたくさんの子どもたちと一緒に過ごしてらっしゃるんですね。そうですか、そうですか。まあ、そのお話を聞いても多分たくさん時間が必要かなと思いますけれども、今日はイエス様を信じて生きる人生の恵みをまずお分かち合っていただきたいかなと思いまして、クリスチャンになったきっかけのお話をしていただけますか？
私の母がクリスチャンで、
はい、
ですね、テーマイと一緒に幼稚園から東仙台教会の方で教会生活を送っていました。
あ、そんな小さい頃から。
そうですね、ちょうど、はい、幼稚園の頃からですね。
そうなんですか。じゃあもう物心ついてというか、教会はもう自分にとってこうとても自然な場所だったんですか？
そうですね、はい、
そうですか。お母様に連れられて教会学校に行く子供だったということですね。
あ、そうですね、はい、
そうですか。じゃあ賛美歌を歌ったり聖書を読んだり、うん、お祈りしたりする生活がとても。
そうですね、はい、小さい頃から、
はい、でそのお父様は一緒にじゃなかったんですね。
そうですね、父はノンクリスチャンだったので、なかなか教会に行くっていうことが理解できない感じでしたね、
うんうん、はい、じゃあどうでした、お家では。
そうですね、はい、日曜日のたびに、
うん、
ちょっと気まずい雰囲気と。
そうですよね、
そうですね、まあ日頃、
うん、
教会に行って何するんだとか、
うん、
聖書に何書いてるんだとか、
うんうん、
クリスチャンってどんなんだとか、うんうん、
ね、
いろんな質問を、はい、
そうですね、うん、お母様も祈りの中にそのようなね、だからお父様のことも覚えながら進んでいったんですよね。ですから小学生の時も教会に行ってますし、中学高校とずっと教会に行ったわけなんですが、だんだんこう思春期になってご自分で聖書を読みながらいろんなことを思ったと思うんですが、いかがでした？
父が反対をしていたっていうこともあったんですけれども、ちょうどあのクリスチャンの友達が小さい時から闘病生活、膠原病の病気を持っていたので、その方との交わりの中で、死だったりとか、クリスチャンの生き方だったりとかっていうことを考えたり、しましたね。
そうですか。あと何かお友達のことでも大きなことがあったんですね。
そうですね、はい、中学校1年生の時にちょうど宮城県沖地震だったんですけれども、同級生が一人亡くなって、
辛かったですね。
そうですね、そうですね、急だったので、その時の何でしょうね、突然人がいなくなるっていうことは、すごくこう子供心にショックだったっていう感じですね。
そうですね。ですから、本当にこう心が感じやすい思春期に、こう生きることとか死ぬこととか、で、大切なお友達の死を経験したっていうのは大きかったですね。
そうですね。そうですね。だから聖書の中で、死のこととか、人生の生きる目的とか、ちょっとませた子供でしたね、そういうことをよく考えて、たような気がします。
そうですか。それで大人として、信仰を告白してね、クリスチャンとして生きていこうといったそのこう決断というんですか、その節目があったと思うんですが、それはどのくらいの時だったんですか、ご自分の。
それは20歳の時だったんですけれども。
20歳になって
成人をするっていうことで、自分で決断をしてもいいという、節目の時にクリスチャンになります。
そうですか。もうその時はもう自分の中でもうお母様の信仰とは別に自分自身にも本当に信仰がしっかりと与えられてて、イエス様を信じて生きていこうという。
そうですね。
そうですか。たくさん聖書の御言葉を読んだと思うんですが、ご自分の中にこう心に刻まれる御言葉ってたくさんあったかなと思うんですね。で、どんな御言葉が心に一番響きましたか？
いろいろあるんですけれども、嬉しかったりがっかりしたり、バタバタと忙しかったりするときによく思い出す御言葉は、何事も不平や理屈を言わずに行いなさい、そうすれば命の言葉をしっかり保つでしょうという、言葉だったり、
それは、聖書の、どこでしたっけ。
フィリピの信徒への手紙の2章3節、
ね、フィリピですね。そうです、喜びの手紙のところですよ ね。
そうですね。
ついつい、不平や不満が ね、
そうですね、
どうしてもね、いろんなことありますのでね。え、そうですか。他にもあるんですね。
そうですね、苦しかったり、試練の中にあるときは、耐えられない試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道も備えてくださいますという、第一コリントの10章の13節の言葉に、励まされることが多いですね。
そうですよね。震災もそうですが、地球のどこに生きててもみんな様々の試練や苦しみの中をこう生き抜いていくわけなの で、この御言葉を心に刻む方多いですよね。
そうですね。
としこさんの本当にこう歩みの中でも苦しいことや辛いこといっぱいあったと思うんですよね。その時にもこう心にこの御言葉が。
そうですね、ピンチになるとちょっとふっと掴んでくるような。
そうですね。他にもまだありますか？
そうですね、コヘレトの3章の1節、すべてのことに時がありますという言葉もよく思い出す御言葉です。
神様がくださるこの時間の流れの中での時、
そうですね、
それはあれですか、生まれて自分が今まで生きてきて、時々いろんな時があった、その一つ一つがやっぱり神様の御手の中にあるということを思わされる、実感するという。
そうですね、いろんな時に、
そうですか。そうですか。ちょうど震災から5年の月日が流れまして、お母様もノビルで大変なね、震災、実際にもお家が、こう家財がほとんどもう流されちゃったんでしたっけ。 もう
そうですね、火災は流されて
全部ね、はい、ご自分も大変で、うん、まあ、そこからノビルでの今の桜ハウスのつながりもいっぱいこうつながってきてるんですが、はいはいはい、まあ、そのとしこさんの目から見てこの5年間というものもちょっとお話しいただけたらなと思うんですが、はい、
そうですね、震災当時から本当にいろいろな方があの、うん、ボランティアに来てくださって、はい、
うん、
3日目にはもう物資が届いていて、はい、でその物資を、小学校とか中学校に運ぶっていうところからボランティアが始まったんですけれども、
はい、
本当にクリスチャンの方々があっという間に支援に来てくださって、
うん、
雪の中あの駆けつけてくださったり祈ってくださったり、
うん、
と若い人たちが教会に泊まり込みで来てくださったり、はいはい、っていうことがあって、
ね、
本当に励まされた、
うん
うん、5年間だったかなと思います。
なるほど、うん、もう数え上げたらもうね語りきれないぐらいのことがたくさんあったかなと思うんですが、そのクリスチャンの方々の応援がもう3日後、
そうです、ね、
すぐにっていう、
そうです ね、
私たち の山下先生たちもすぐに駆けつけて皆さんにお会いしたりしてきたんですが、そうですか、そうですか、あのこうイエス様の教会としても様々な、今も継続しているね、様々なご奉仕 の流れがあると思うんですが、どうでしょうか、今あのずっとここ歩んでこられての思いというか、はい、
うん、東仙台教会はすごく小さな教会なんですけれども、うん、
はい、
でもボランティアの働きをするように、
はい、
導かれて、
うん、
本当にいろんな毎年毎年継続するのかとか、どのように
そうですよ、ね、
働きを続けていくのかとか、
ね、
悩むんですけれども、
そうですよね、うん、
ただまあ教会の教会員がそのことを通して祈り合ったり、
うん、
また本当に不思議な神様の導きによっていろんな人がこう応援に来てくださったりすることで継続されているかと思いますね、
は
い、
まあ、私たちもあの山下先生とあの震災直後にあの東北を回ったことがあったんですね、はい、で東仙台教会の祈祷会にも行ったんですけど、はい、本当にもう明先生も言葉もないぐらい、もう本当にその衝撃の凄さをそこでこう私たちも目の当たりにして、もうお話をいただくには時が必要だなって本当に感じたことがありましたね、うん、はい、ですから私の息子も駆けつけましたし、
ね、
いろんな流れの中でこの5年間がこのように導かれていったなということを、うん、あの実感しますが、あのあれでしょうか、今あのそういうふうに毎年どうしようかと言いながらここまで来て、うん、はい、今はどんな思いでいらっしゃいますか、
うん、あの、
うん、
教会としてあの桜ハウスが与えられて、
うん、はい、
で継続できるところまで子どもたちの支援も、うん、はい、それから地域の方々の支援もしていきたいという思いが教会に与えられてい て、
はい、
はい、経済的になかなか厳しい面があるんですけれども、
で
も、
う
ん、整えられていくのかなと、
うん、
思います。
そうですね。
本当に今から、そうですね、あと5年、
うん、
また5年っていう形でつながっていければいいなと思うんですけれども、
はいはいはい、なんかあの震災直後に私たちもあの希望の言葉が始まったり、うんうん、それからコンサートに伺ったりしながら、はい、やはりあのもうこ あの東北ヘルプの方たちがね、ぜひねこの支援をあのもうずっと続けてほしいっていう、ね、言葉をいただいたりしながら歩んできて、でちょうどこのもう5年経ったこの時点でまたこういうお話を聞けるっていうのもまたこう思いが新たになるようなあの感じがしますね。そうですか、あの海外からも随分いろんな応援が来ましたね。
はい、そうですね、うん、
ね、
はい、あの OPC の方々だったり、CRC の方々だったり、はいはい、南アフリカの方々だったり、はい、韓国だったり、
はい、
本当に、うん、海外からいろいろな方々が、はい、
だからクリスチャンがこうただ、ね、こういるというよりももう世界的な視野の中で自分が神様の家族として存在しているっていう感じですよね。
そうですね。
そうですか。
そうですね。本当に、うん、あの世界中の方が祈りに覚えてくださって、
うん、
支援してくださって、うんうん、つながってるんだなと。
はい、そうですね、まあ、3月11日敏子さんはどこでどんな状態だったんですか。
ですね、はい、私が当時は仙台の中央の市役所の近くにいたんですね、はい、ちょうど研修っていうか会議で出てたんですけれども、はい、ビルの5階にいました。
ああ、そうですか、はい、そこは大丈夫でしたか。
そこは、はい、窓ガラス割れたぐらいで大丈夫でした。
そうですか、はい、私たち首都圏にいてもすごく揺れましたの で、
ね、
はい、普通ではないっていう思いでしたので、はい、そうですか、はい、もうその後のこの夢中の5年間だったかもしれませんね。
そうですね、はい、なかなか整理できてる部分と、うんうん、まだこう、うん、整理できないなっていう部分と、うんうん、ここは乗り越えられたなっていう部分と、うんうん、まだちょっと乗り越えられないなっていう部分と、はいはい、いろいろこん、
うんうん、
まだ混乱してる部分もあるんですけれども、うんうん、
その東仙台教会の教会としても、うん、
はい、
やはり神様のこの試練を通しての恵みっていうのもたくさんありましたか。
そうですね、
はい、
はい、うん、教会が何でしょう、伝道をずっと願っていたんですけれども、うん、でもこの震災の後に本当に、何でしょう、東南とか伸びるの方向に伝道っていうでしょうかね、うん、する機会が与えられたり、
はい、
あとは、うん、まあいっぱいあるんですけれども、はい、なかなか、はい、
そうですか、まあ、教会の羊さんとしても、はい、こう愛の羊としての働きの中でお過ごしになってらっしゃるのかなと思いますし、そうですね、まあ、まだ5年10年とね、きっとこの震災のことはまだまだ本当に困難の中にある方も大勢おられますしね、はい、どうぞ私たちもメディア連動としてのね、関わりをしながら進んでおりますが、はい、どうぞこれからも頑張ってください。
はい。
はい、今日はいろんなお話を5年目に伺うことができて感謝しています。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。仙台教会の希望館でお話を伺いました。吉永さん、ありがとうございました。これからの歩みも、神様が共にいてお守りくださいますように心からお祈りいたします。さて、それではプレゼントのご案内です。リジョイスの聖書日課の CD 1ヶ月分です。漏れなくプレゼントします。どうぞこのチャンスにお申し込みください。今週のプレゼントはリジョイスの聖書日課の CD 漏れなく差し上げます。ホームページの微笑みトークのコーナーからもすぐお申し込みができます。また郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。